宮地でございます。イットも卒業しまして、なんとこの隅田間の収録時間が日中になっております。石井さん、竹内さんが嬉しそうに拍手をしているそう、いつもイット終わりでね、8時ぐらいから撮ってたんで、終わりが10時半とかになって申し訳ないなって、しかもわざわざ台場まで来させて辛かったじゃないですよそう、そんな申し訳なさもありつつだったんですけど、まあ時間に余裕が出たということで、はい、収録の時間が日中、今日は午後2時から2時過ぎぐらいから撮っております。はい、そうなんですよ。ね、イット卒業に関するメールも本当にたくさんの方からいただいてたんですけれども、もう今はイット卒業してレギュラーのお仕事はなく、単発の仕事をしつつ、まあとりあえずは、まあ、5月ぐらいまではセカンドの仕事をポチポチやりながら、まあ、ちょこちょこその特番の収録とかも入ってるんで、やりつつ、で、ポッドキャストやりつつ、あとはその、もうこういう年次なんでね、入社12年目なので、研修の講師とかやったり、実はちょこちょこ、ちょこちょこっていうか、まあまあ、思っていたよりは、こう、仕事があるな、っていう感じの。
研修多いんじゃないですか、
ね、え、研修ですか、
ま、空いてるから。
え、いや、そんなことない。そこは、いろんな人が、こう、いろんなところを教えるっていうのが、うちの、会社というか、系列の方々に向けての研修のやり方なんで、まあ、そういうことではないんですけど、思ってたよりも、こう、仕事をしつつ、で、空いてる日は、こう、お休み、ていうか、有給をね、溜まってる有給を取りつつ、空いてる日に英語の勉強をずっとやってるっていう感じの生活をしているところでございます。そうなんですよ。もう秋にね、海外行くんで、英語の勉強が本当に大変でっていうか、なんていうのかな。やっぱせっかく大学に行くわけなんで、まあ、英語っていうか言語って単なるこうツールに過ぎないわけじゃないですか。それはちゃんと使いこなせた上で、深いところまで議論できるような、道具を身につけた上でいかないと意味がないだろうなって思ってるので、もともと英語はまあ、日常生活のコミュニケーションとかには困らないですけど、もう一個こう、上のランクのっていうか、ボキャブラリーをこう、全部一段階上げて、で、表現力とかもこう磨いて、ちゃんと向こうに行っても、通用するようなレベルまで上げたいと思ってるんですよ。だからね、本当に、なんていうのかな、もう年齢もあると思うんですけど、全然うまくなんないの。本当。思ってた以上に、壁は分厚くて、すごい高くて、なんかね、奥深さを今更感じてますよね、英語の。簡単なコミュニケーション取れるだけでちょっと満足してたとこがあったな、と。だってさ、日常のこの生活の中で、まあ、あるいは仕事の中での会話って、そんな簡単な語彙を使って会話してることばっかりじゃないじゃないですか。まあ、割と特に会社の仕事の会議とかっていう風になると、専門用語も飛び交うし、まあ、いわゆる、こう、その場に適した、こう、TPO に基づいた言葉をみんな使ってるわけなんで、それを、母国語じゃない言語でできるようになるっていうのが、こんなに難しいのかと思ってますね、今。で、海外行けば、四六時中英語に触れてそういう環境でやってれば、もう少しスピード上がると思うんですけど、もう今は基本的に自分で、まあ家でやってるのでね、ちょっと、難しい。本当に。難しい。勉強は朝起きて前日覚えた単語の復習をして、で、朝まずこうリーディングをするって決めてて、もちろんこう英語のこうね、例えば英語の試験の問題を解けるとかっていうのも大事なんですけど、とにかく文章をいっぱい早く読むっていうことを鍛えたくて、要所の、まあ、ちょっとこう学術寄りの要所を毎日1時間読んで、わかんなかった単語を書き出して、それを 覚えてっていうのを昼までやってる感じ。うわーじゃないですよ。でもね、だいぶ読むスピードが速くなって、で英文を読む時のコツって、まあ、いくつかあると思うんですけど、あの覚えてます？ウィッチとかさ、関係代名詞とか、まあ、単語を修飾するための、はいはい、そうあのつなぎ言葉とか、まあ、あの修飾の時だけじゃなくて、それがこういう意味でっていう、こうその後につながるような使い方もウィッチとかそういう、まあ、関係代名詞っていうんだっけにあるんですけど、そういうふうな複雑な文の構造をパッと見てこう理解するっていうのが英文を読む時のポイントだなってなんか勉強しながら感じたりとか、あと興味深いのがあれなんですよ、その言語能力と記憶能力っていうのは結構リンクしてて、例えば日本語の文章を読む時、日本語が母国語の人が日本語の文章を読む時って、意味をちゃんと理解してある程度記憶を保持しながら読むじゃないですか、読み進めるじゃないですか、じゃないと内容理解できないから、あのちょっと前に出てきた時にこれ言ってたから、あ、これに対しての答えがこれなんだみたいな、でそれってその記憶してるってことなんですよ、内容を。でこの能力ってその言語に対する能力とかなり比例してて、その英語があんまりこううまく読めないみたいな人って、その記憶保持能力がないから文章を読んでも内容が理解できない。そう、でもちょっとこう英語の能力上がると、その記憶を保持できるようになるから内容が理解できるようになるっていうことをちょっと体験してたりとかするんですけど、まあそういう感じでこう英文を読むのを午前中にバーッとやって、午後からライティングって言って、こう与えられたお題に対して、まあ、200-300 ワードとかで英文を書いて
思い出すと高校大学の英文やってた
なねえ、いかにこう複雑でこうちゃんとこうフォーマルな文章を書けるかみたいな練習をそのライティングでやって、でそれをチェックしてくれるサービスがあるんですよ。でそれに登録してると、でそれチェックしてもらって、その向こうからフィードバックが返ってくる間にまた別のこうサービスで英会話をやると。でそのサービスがあのネイティブのスピーカーしかいないから、そのアクセント、例えばアメリカアクセント、イギリスアクセント、まあオーストラリアアクセントみたいな選べるから、まあ自分がこう話したいアクセントの人を選んで英会話をする。でそうこうしてるうちに、そのさっきのライティングに対しての添削が返ってきて、でそれをこう見て復習しながら、それをもとにそのサイトであのスピーキングの練習をするっていう、こうディスカッションするっていう、そのお題に対する。
それは多分そういう授業があるか。行った後そういうのが待ってる。
待ってる。
やってるってこと。
そう。もちろん。もちろんそれはそうです。日常的に、日常的に英文を読んで、それを多分エッセイとしてまとめて提出してっていうのが課題になるわけじゃないですか。宿題にね。がそういうのがあるから、行って、あの困らないように。もちろん今チャット GPT とかあるんだけど、やっぱわかるらしいんですよ。
はいはいはい。まあね。
そう。
それはわかりますよね。
そう。確かに日本語で書かれた文章をさ、こうパーって送られた時に、なんか本当にこの人が書いたのかみたいな、人間性がにじみ出たりするじゃないですか。雰囲気ね。雰囲気。なんか、そう。的確にここがどうで人間っぽくないとか言えないんだけど、英語にもそれがあるっぽいんですよ。まあ、いくつか見分けるポイントがあるらしいんですけど、って考えると、やっぱり自分で頑張るしかない。
自動翻訳ではダメですか？
自動翻訳でもいいと思いますよ。それ。一般的なね、そう、普通の人たちは。
やっぱ議論したいんですか？
議論そりゃしたいでしょ
う。そうですね。
そりゃ、授業で。
その英語能力が欲しいってこと。
そうです。だから修士課程なんで、大学ではなく大学院なんで、教わって終わりじゃないですね。基本的に。多分日本の大学院でもそうだと思うんですけどね。やっぱり、こう、ディスカッションできないと、お話になりません、ということなようなので、頑張ってるって。
場合によってはなんか、ね、取材したいとか。
そう。
論文書くために
。そうです。ヒアリングして論文書くための材料集めたりとかもするし。でもね、そう、なんかそれも大変だなと思う一方で、やっぱ8割ぐらい楽しそうと思ってる自分がいるんで、やっぱなんかなんだろうね。まあそういうタイプなんだなっていうことを思いつつも、 やっぱ小中高時代の勉強してからのこう自分の身になり方のスピードと比べると、まあなんかなかなか進まないなという感覚あるんで衰えてますね。まあでも概ね楽しいという、まあそんな毎日を送っているという、休みの日は勉強して仕事入れば会社来てっていう、だいぶわがままにね暮らしてるわけですけれど。
でもまあ空いてる時間は増えた。
空いてる時間は、まあ増えたのかな。
変わったことない。
変わったこと？なんだろう。でも朝空き時間で飯田さんのラジオとか聞いてるしな。コージアップとか、まあいろいろ聞いてる番組あるんですけど。これまでのルーティーンは崩れてないかも。
ピラティスは？
ピラティス、あ、ピラティス解約しました。
なんでだ
ろう。いや、これもちょっと変化があって、こうやって割と柔軟に生活できるようになると、自分を律しないと体を動かさないなと思ったんですよ。で、4月の1週目とかそれこそこう外をね走ったりしてみたんですよ。だけど、やっぱ結構きつくて、ね、雨降ってたら走りたくないし、なんか天気悪いと嫌だし、みたいな、暑い日は走りたくないし、と思って、ピラティスのレッスンスタジオを解約して、普通のジムを契約しました。そう。でもそこのジムの中でもいろんなレッスンがあって、もちろんピラティスとかもあるし、ヨガもあるし、まあ、いろんなバレエとかダンスとかもあるんで、それは、自分のスケジュールに合わせてこう通えるところに通いつつ、でなんでピラティスだけじゃダメかと思ったかっていうと、やっぱなんかすごくご飯を食べちゃうようになったんですよ、すごいご飯の量を。でピラティスだけだと追いつかなくなってきたんです。
律してない。
そう、律してない。多分肉がつくスピードが早まってきた。
忙しかったから食べる。
そう、カロリーを消費してたんでしょうね、仕事することで。だから多分消費しなくなっちゃったから、そこまでのカロリーを。だからこれはあかんと思って、有酸素運動しなきゃと思ったんですよ。ピラティスとかヨガみたいに、こうゆっくり呼吸しながらストレッチもいいんだけれども、それと別に走ったりとか、もう少しちょっと汗をかく運動しなきゃいけないと思って、ジムだったらこう走るマシンもあるし、自転車漕ぐやつもあるし、いいかなって思って。
行ったんですか？
行きました。
2回。
いや、契約したの4日前なんで。
すごい、なんか言ってるから喋って
そう。まだ4日。
2回。
はい。
何やったんですか？
ピックルボール。
まあ一応運動だけど。
いや、そういうクラスがあって、うん、で、夫もね、同時期に入会したんで、そう、夫と一緒に、そのピックボールのクラスあるか行ってみようよって言って、行ったら2人しかいなかったって言って。2人で、やって終わりました。先生1、我々2。
ああ、じゃあずっとできる。
そう。で、そのクラスの時間、1時間取られてたんですけど、2人であまりに動けすぎちゃったから40分で終了して、もういいですからね、つって先生に。終わりましょうか、みたいな。そうそうそう。っていう感じの、はい、運動もしつつというね、はい、毎日を暮らしております。まあ、でも個人的にちょっとなんか心残りだったなと思うのは、まあ、意図終わってないですし、今もこうリニューアルしてね、続いているわけですけど、なんかずっとこう意図についた時から、こうすべてのスタッフさんと、なんかどんな人がいて、どういうふうなことをこう求めてるのかっていうか、どういうことができればみんなのためになるのかみたいなことは、すごいこういっぱい会話したいなと思ってたんですよ。で、それを実際にこうみんなさんと会話したいですってことも言ってたんですけど、やっぱ結局、結果的に、あんまりこう一対一で話す時間っていうのはこう全てのスタッフさんとなかなか取れなくて、なんかすごくね、それが心残りだったなっていうところはありましたかね。なんか引っかかってるとすればそれくらいで、そうだから最終日のあと送別会を開いてもらったんですけど、そこでもう2時間ちょっとぐらいご飯を一口も食べずいろんな人とこう話して回って、 なんかやっぱそこでも改めて、ああ、もっとなんか話しながらできたらよかったんだなっていうふうに思ったりとかしましたけど、うん、まあそれも次への学びとして、うん、血肉にしていきたいなと思いました。なので、ぜひ。4月以降も一頭ね、ぜひ見ていただければいいなと思っております。そんなわけで始めていきましょう。宮地真奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。はい、そうなんです。このね、イット卒業に関してもいっぱいメールをいただいていて、私あのインスタグラムに翌日だったかな、あのポストしたらすごいこう温かいコメントがたくさんついていて、ありがたいなと、なんか温かい気持ちになりつつ、皆さんからのメールもいただいたので読んでいきたいと思います。まずラジオネームいかにゃんこさん、17歳女性の方です。初メール失礼します。シャープ123拝聴しました。大切なご報告をしてくださりありがとうございました。最初はとても驚きましたが、宮地さんがいろいろなことに挑戦され常に学び続けられている姿に尊敬すると同時に、私も受験頑張ろうと刺激を受けました。季節の変わり目ですのでご自愛ください。ありがとうございます。誰かのこう頑張るこうその根源的な力になれるっていうのは嬉しいことですね。頑張ってください。受験17歳っちゅうと高3になる年なんですかね。17から18になる年なのかな。ねえ、あ、でも振り返ると、まあ、さっき話したような、こう勉強だけをしていていい期間っていうのはなんか苦しいけど楽しいし、なんかその先にパワーアップした自分がいるんだなって想像するのがすごいワクワクするじゃないですか。でそれをだけをやってていいっていうとね、部活とかあるだろうから語弊あると思いますけど、勉強だけできるっていうか、勉強をしていることが応援されるっていうこの環境今しかないと思うんで、高校生とかね、まあ大学になっても勉強してほしいですけど、すごくその貴重さを感じつつ勉強頑張ってください。そしてラジオネームゴリゴリリリラさん、14歳女性の方です。宮地さん、3年半一途本当にお疲れ様でした。学校から帰って疲れている時に宮地さんを見て元気をもらっていました。また一途で宮地さんが安心感のある声で分かりやすくニュースを伝えている姿、どんなことにも真摯に向き合っている姿を見て勇気をもらい、私がアナウンサーの夢を志すきっかけにもなりました。本当にありがとうございます。イットで宮地さんを拝見することができないのは寂しいですが、新たな挑戦を心から応援しています。私も宮地さんの背中を追いかけて頑張ります。ありがとうございます。いいね、アナウンサー目指してくれる嬉しさですね本当にすごいことだな。自分がね、小中とか高校の時に、ああなんかアナウンサーってかっこいいなって思ったその対象に自分がなっているということを考えると信じられない思いです。こんな人間がという気持ちもありますけれどありがとうございます。そしてラジオネームウィリーさん、女性の方です。おはこんばんちは。宮地さん、一途お疲れ様でした。最終回もしっかり録画させていただきました。宮地さんより少し年上の女性です。新たなる挑戦を学び続ける姿勢に頭が下がります。私は管理職ですが、力不足、勉強不足を痛感する毎日です。宮地さんが仕事をする上で大事にしていることは何ですか。疲れ様です。日々私はもう管理職になったことがないんで、もうよっぽど私なんかより本当大変なことをやられてるんだなと思いますけど、なんすかね、仕事をする上で大事にしていること、まあ誠実でいることです精神論いやでもそれはあの一緒にこう仕事をする仲間に対しても、あの視聴者に対しても、それがこうベースにあれば全ての仕事をこうちゃんとやろうっていう気持ちになるはずで、なんかこう短期的な目標、今目の前にある仕事をこう数時間後までにこういうふうにやろう、 翌日までにこうやろうっていう超短期的な目標と中長期的な目標をやっぱ同時に常に持ち続けるってことはすごい大事だと思ってて、なんか一頭やってる時もこれまでの仕事振り返っても全部こう共通してるのは、すごい一個一個の仕事をハイクオリティで自分が後悔しないように仕事をするっていうところと、やっぱり大きなこうビジョンとして、こういうどこにもいないアナウンサーになろう、誰とも一緒じゃない人になろうっていう、こうビジョンと、やっぱ同時に一応こう持ち続けられてきたと思ってるので、まあ、そこをこう同時に持てるっていうことはすごく大事に、私の中ではしているところですかね。そう、私は本当に人と一緒が嫌なんですよね。いやもうなんか常に分かんない、あの見え方を気にしてるわけじゃないけど、常にやっぱうわかっこいい、そう来るかみたいなところを目指していたいじゃないですか。うん、それだけです。
あんまりはっきり言うと
言わない。そうですね、確かに。いやでもまあ それぐらいの感じでもいいと思うんですけどね、なんかモテたいとかでもね全然いいと思うんですけど、そのために自分が頑張れれば何だっていいと思います。はい、そしてラジオネームみーさんママさん、女性の方です。以前サラダにはドレッシングなし、お寿司には醤油なしで食べる息子のエピソードを読んでいただいたものです。ありましたね。そんな息子も無事高校受験を終え、この春から高校1年生です。入学式数時間後に早速高1のターム留学の説明会があり、はあ、留学に興味のある息子と参加してきます。こうやってこれからいろいろな経験をできるんだなと思うと羨ましくてたまらない母です。羨ましいつながりですが、前回の宮地さんの海外に留学されるお話も本当に羨ましく、心からエールをお送りします。ありがとうございます。今のお仕事から離れ他の道を選ぶことには勇気がいったのではないでしょうか。私自身ちょうどコロナ禍に夫の転勤帯同で仕事を退職し中国に行きました。コロナ禍でしたので隔離（合計3週間）など、それはそれは大変でした。でもその経験があったからこそ、あれを乗り越えられたから大抵のことはなんとかなると思えるようになりました。経験は自分を強くしますね。宮地さんの海外留学もきっと素晴らしい経験になるのだと思います。そしてそれを隅田まで少しでも近況報告などしていただけると嬉しいです。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。そうでしょうね。なんか自分がこうできなかったことをこう子供がこうできるように応援するとかっていうのも、なんか親のなんていうのかな。なんか私はまだ子供いないんでわかんないんですけど、なんか自分ができなかったことを子供がやってくれるっていうのは嬉しいのと同時に、やっぱ悔しいのかなってすごい想像するに思っていて、うちの母親とかは一回も海外行ったことなく亡くなってるんですけど、なんか一回だけそれこそ大学休学して1年間シンガポールに行くって決めた時の話、決めたことを母に話した時に、なんかすっごい、なんかそういう選択があるんだねみたいな、しみじみなんか羨ましさと、なんか自分ができなかったなみたいな虚しさと感じたことがあって、そうだからなんかみんなが子供にねこう理想の人生歩んでほしいって思うのはそういうところだろうなって思いつつも、なんか自分だったらなんか悔しい気持ちが勝っちゃいそうな。でもね、そういうのも背景にあるんですよ。今回海外留学行きたいって決めた背景には、だから子供どうするみたいなことって絶対あるわけじゃないですか。これぐらい年齢になるとちょっと遅いのかなっていうのも、なんかなんとなく自分では感じているところもあるし、でもやっぱりなんか後悔できないなって、まず自分の人生に後悔できないなって思うとね、今しかないなって、これがラストチャンスだなって思ったっていうのもね正直あるんで、そう、なんか子供と自分の夢とっていうのはどう折り合いをつけていくものなのかなーって今から考えたりするところでありますね。まあ今考えても仕方ないんだけど。そう、一回すごい経験をすると衝撃的なこととか、 すごいショックだったこととか、なんかびっくりしたこととか、こう人生が変わるような、これまでの価値観が変わるような経験をすると、なんかその後どっしり座ってられるとかっていうね、すごくありますよね。私もそのシンガポールに行った時に、あまりに家が見つからなくて、で、向こうで家見つけたいと思ってたんですよ。だから最初の1ヶ月間だけ学生寮借りて、でその1ヶ月の間で次に住む家を見つけたいと思ってたんですよ。なんでかっていうと、なんか整えられた状態で行きたくなかったんですよ。
人と違う方がいいんで、
みんなやってないことやりたいから本当そうですよ。でもなんでかっていうと、なんか日本にいて日本語喋れて、なんかもういろいろ整った状態でなんか生活の基盤を作っても、まあ、やすやすと、まあ、なんとかできちゃうだろうなっていうのがあって、これが全くこう自分が行ったこともない、言葉が通じるかも分かんない場所でやってみるってなった時に、どれぐらい自分ができるのかって、その生命力を試してみたかったっていうのが一番あったんで、学生時代の時は。そう、あの時にね、そうだから1ヶ月の間に家を見つけてっていうので、結局見つかったのが冷房のない、本当なんかちょっと監獄みたいななんか一つの部屋を真ん中にベニヤ板みたいなの挟んで、2つの部屋に無理やりして、でトイレとかもほぼ屋外で、あ、一応屋根はついてますよ、屋根はついてるけど、あ、そうそう、共有で、トイレとこうシャワーがこう薄い壁一枚で隔てられてて、で外出ると屋外に面した外の空気に触れている台所があって、で洗濯機は共用だし、トイレも共用だし、シャワーも共用で、もう自分の部屋もまあプライベシーやってないようなもんみたいな家に住んでたんですよ。でそのトイレ使うたびに、インドの人って水でね洗うじゃないですか、こう便座はびちゃびちゃなんですよ。で、そうやって夜中とかにこう寝ぼけた状態でトイレ行くと、いやーみたいな。なったりとか、なんかシャワーの水がほんとちょろちょろで、なんか、ああ、もうめんどくさいみたいな、もうシャワーをみんなやめたりとか。で、いつまで経ってもこの洗濯機の中に入ってる洗濯物が、取り出されないから、もう代わりに干しちゃうとか。そう。網戸もなかったんで、窓にもうなんか蚊に刺されまくってみたいなことをやったけど、その時はもうお金が本当になかったからそれしかなくて、でもそれでも暮らせたから、まあいっかみたいなっていう経験があると、別にどこ行ったってなんとかなるだろうって。ちゃんと安全面は気をつけてほしいですけどね。その家は女性しかいなかったんで、一応そう、まあそういう経験がその後のこう自分の自信になるというところは絶対にあると思うんで、ぜひ皆さんも人と違うことをやってみてください極端むちゃくちゃなことを言っているはい、あと一つ読むかな、ラジオネームコロコロムッタさん、男性の方です。いつぞやかサイナスリンスをしていた薬剤師です。そうですね、いらっしゃいましたね。大学院留学と IT のご卒業おめでとうございます。先日のシャープ123で、今が一番若いからとおっしゃっていたことが自分の胸に突き刺さり、メッセージを送らせていただこうと思った次第です。私は宮地さんと年齢は一つしか変わらない同世代の人間ですが、そのことを頭では分かっていても、日々の忙しさ、疲れを言い訳に挑戦することを諦めていたことを改めて痛感しました。実は宮地さんのお母様と同じく、私の祖父も去年末期の膵臓がんが見つかり、診断からわずか2ヶ月半でこの世を去りました。早いですね。医療従事者としても家族としても何の力にもなれなかった悔しさを、シャープ123を聞きながら思い出していました。それと同時に、宮地さんの決断を知り、私も薬剤師として化学療法や緩和ケアについてより専門性に特化した認定資格を目指そう、勉強しようと、その時思った気持ちを思い出すきっかけにもなりました。新年度、新たな気持ちで自身の薬剤師業務と向き合うことができそうです。決断の背景を聞かせてくださりありがとうございました。ああ、素晴らしいご決断です。本当に。ねえ、いや、尊敬します。いやー、なんだ。こう医療系の勉強が一番大変だと思ってんだ、私は。全然私の英語の勉強なんか比べ物にならないと思ってるくらいなんですけど。そうね。なんか、何ですかね。すごく、こう、海外に行くか行かないかみたいな迷ってた時期に、こう友達に言われた言葉で、もし今何でも選べるならどうするって。 だからその仕事がどうとか家庭がどうとか自分の英語力がどうとかっていうね、全部一旦置いといて、本当に純粋に今自分が何でもできると思ったら何するって言われて、はあ、やっぱ海外行きたい気持ちがあるんだなーってしみじみ気づいたという経験があるので、このコロコロムタさんもね、忙しかったり疲れてたりっていうのがあって、なかなか新しい決断ができなかったっていう、みんなそうだと思うんですよ。だってもう仕事してさ、朝から晩まで働いて、その空き時間で何かを勉強してって、やっぱ無理ですもん。かなり難しいと思う。だからこそ、なんか時々ね、一旦こう足を止めて、何でもできるなら何するかなっていう、自分の心の奥底にあるこう願望みたいなものと向き合う時間をちょっと取るっていうことが時々必要かなって思って、意図的に取らないとずっと働いちゃったりとかね、今のこう生活をこうそのまま何を考えるでもなく続けたりとかって皆さんすると思うんで、まあそれが悪いわけじゃないんですけど、全くもって。ちょっとでもなんか挑戦したいみたいな気持ちがある人は、何が本当にしたいかなーみたいなことを考えるきっかけを持てるといいですね。で、そう言われた時に、とは言っても、そんななんか、すべてを横に置いておいて、何がやりたいっていうことを考えるなんて無理だろうって、なんか自分の中でもすごく思いはあったんですけれど、でもなんかね、やっぱ最後に残るのはっていうか、多分自分が死ぬ時に思い返すのはそれだと思ったんですよ。なんかどっかで海外でなんか過ごしてみたかった、勉強してみたかったって、なんかそれをこうまっすぐな気持ちで考えて受け止めてみることはなんか大事そうだなって思います。まだ私は海外にも行ってないし、何かを成し遂げてるわけでもないんで、結果失敗だったなって思うかもしれませんけどね。はい。頑張ってください。本当にいろんな人のね、力にきっとなってくださると思います。あ、じゃあ最後に一個だけ、これ最後にしよう。ラジオネームブロンコさん、男性の方です。シャープ123拝聴しました。まずは隅田川は続ける方向で調整されているとのことで一安心。留学の件についてはもう一回学びの場に戻りたいというお気持ちよくわかります。私は個人で整体院をやっているのですが、整体の学校に通い出したのが36歳の時、入学を決めた後授業に必要な文房具を買いに行った時、また学校に通えるんだととてもワクワクしていたことを思い出しました。いざ学校に入ってみると、共に学んだ仲間の多くは当時の自分と同じ30代で、社会に出ておよそ10年が経ち、自分の将来を改めて考えたり本当にやりたいことが見えてくる年代なのかもしれませんね。新しいチャレンジかけながら応援しております。これはね、今の受験生、勉強やだなと思ってる人にちょっと聞いてほしいなと思って読みました。本当にそうなのよ。私がそう、何度も話してますけど、やっぱ勉強したいと思ったのも、ちょうどこう働いて10年ぐらい経つ頃って、これまでの、それまでの人生で得たインプットをなんか枯れ果たす時っていうかな、使い果たしかける時な感じがするんですよ。で、インプットが枯れてくると、なんかすごい、アウトプットもあまり良くなくなってくる感じがして、私の場合は。ものすごく新しいインプットを渇望するようになるんですよ。よく、もしかしたら親御さんとか、まあ教師の方とか、周りの大人からも、いやーなんか勉強、すごい、頑張った方がいいよとかって言われるたびに、きっとうるせえって思ってると思うんですけど、お前らだって やってなかっただろうって思うと思うんですけど、本当に大人は、おおむね、勉強もっとやりたかったなって思ってる気がする。そう。だからこのブロンコさんみたいに、こうもう一回学びの間に戻る決断をする人もいっぱいいるし、だからこそ、そういう未来が自分にも来るかもっていうことを、ふんわりこう想像しながら、こう今ちょっとできることを一生懸命頑張るってことを、今学生の皆さんには、ぜひ頑張ってほしい。 この頑張りとか勉強がどこにつながるかわからないっていう思う気持ちもわかるけれども、絶対につながる時が来ますんでね。あとは、大学生に言いたいのは、成績はちゃんと取った方がいいですね。後から修正できないんで。私も、海外のね、院に大学時代の成績を提出しなきゃいけなくて、で、ちょっといい院行こうとすると、GPA とか結構高めなんですよ、水準が。で、ギリギリクリアしてたんですよ。だから、ほんとよかったと思った。危ねえって思いました。よかった一応大学でもなんか勉強頑張っといてって思ったんですよ。でもそれは、いくら、いや、もっと頑張っとけばよかったって思ったとしても遅いから、やっぱり今置かれた場所でできる最大限のことをやっておくっていうのは、すごく大事なことだと思うんですよね。それが将来どうつながるか分かんないじゃないですか。10年後、卒業して15年後にやっぱり海外行こうとかってね、大学行こうっていう風になるなんて私は全く想像もしてなかったので、危ねえって思いましたけどね。成績だけはちゃんと取っといた方がいいと思います。はい。というわけで、皆さん本当にメッセージたくさんありがとうございました。なんか達郎さんとかもね、3年半一途が心の支えになりましたっていう風に書いてくださる方がいてね、本当になんか見てくださってた方がたくさんいたんだなということを改めて感じております。本当にありがとうございました。そんなわけで、これからも皆さんからのメッセージ、番組への感想、聞きたいこと、お悩み相談、今まで黙っていたことお待ちしております。メールはこの番組の概要欄の URL からか、私のインスタグラムハイライトポッドキャスト欄から飛んでください。実は番組の概要欄もちらっと変わってる
ちょっとだけ
何年目だけが毎年変わってるってそう、あとなんか余談なんですけど、Spotify のポッドキャストって、謎にレーティングシステムあるじゃないですか。星5個満点中の何点何点。今なんか800件ぐらいレビュー数があって 4.8 なの知ってました？ 800 持ったかな？でも800ぐらいあった気がするんだ。なんかこの間パッて気づいて、すごい、こんな人が、こんなにたくさんの人が評価してくれてるのと思った記憶がございました。ありがとうございます。800件でした？すごい、820で 4.8 ですって。素晴らしい。で、SNS に感想をポストする際はハッシュタグすみだま、ひらがなですみ、漢字のだまるのだまでお願いします。あとはですね、散々お知らせしておりますけれども、おしゃべりな食卓、フジテレビアナウンサー短編小説集が徳間書店さんから販売中でございます。私も、小説を書きました。もやもやのロールキャベツという小説タイトルでございます。1760円でございますので、ぜひお手に取ってみてください。というわけで、ちょっと今日は長くなってしまいましたが、お聞きいただいてありがとうございました。新生活、体体調崩さないように気をつけてください。ではまた来週お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。